はい、ふくらじ始まりました。パーソナリティは私 DJ 福様と
チョーリンと
名代真嗣と
高かさとしです。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りいたします。
はい、番組提供読みのクレジットの方ではコベリンの声が入ってるんですけれども、残念ながら多忙につき今日のこの収録にはコベリンは来れてなくてね、
はい、
まあ変わっててるわけではないですけども、だんだん定着してきました。しおりんの方もアシスタントで、これで4回目
4回目
ってことになるんですよね。緊張してる？
とても緊張してます。
大丈夫なんだ、なんかそのもうベテラン、ラジオベテランパーソナリティの名代さんからなんかアドバイスして。
そうだね、普段自分を出したらいいんだよ
ありがとうございます。誰だって言ったよ。
もう奥さんに言うたんねん。
すいません弱い子になります。
なんだ、でもいや、名代さんは今時珍しいあれやから、亭主関白やから、
う
ん、
はい、こう見えて深いな、
めっちゃ亭主関白、うん、うん、俺より先に寝てはいけないみたいな感じ。
そう、よう寝てますけどねまあでも子供とね、でも、うん、奥さんもなんか男性を立ててついていく系の気質を持ってるんで、どっちもちょっと変わった古風もん同士が結
構、いや激レアですよここの奥さん、ね、じゃあほんまにめっちゃ、
ね、たまに聞きますけどね、そういう話、ね、
ちゃんと年1回夫婦で見られるんですよ、私のところに。
はい、
年末のあれ挨拶みたいな
感じ。はい、そうです。もう1年ありがとうございます。
いつも来てくれた、くださるんですけどすごいですよね。
会社に、
会社に、
はい、子供も連れて、
はい、
うん、めっちゃなんか亭主関白珍しいわ今時珍しいわ
まあお世話になったから副社長
の、その亭主関白な感じで来はるの家族で。
いや
めっちゃ腰低いね奥さん。
そうですね、
あ、
うん、
商売に、
いや全然普通のところの、こういうのもほんと珍しいな、あれも
毒気ゼロやで。
へ
えほんまにゼロ
そうですね、
うん、なあ、
はい、
チヨリも知ってるから、
はい、おきれいで、なんか
あの毒気全然ゼロになった断蜜みたいな感じ見た目
そうそうしにくいけど、
いや毒気を全部ゼロにしたら、毒気ゼロにした断蜜が名代夫人、
う
ん、
はい、
うん、え、断蜜にじゃあ似てるの？
あ、でも黒髪で今だいぶまだ
切りました。ああなるほどね、あんな感じなんや。
で毒気とあの
エロがない、
エロがない
僕の口から言っていいのかどうかちょっと気をつけながら、でもお言葉いただいた時、ああ確かにってすごい思いました。
ご本人も、
まあ、ちょっと納得という、
あ、納得
ねえ、そうなんですよ、はい、ちょっと CM 入れますね、はい。京都は哲学の道沿いに和林庵っていう豪邸がありまして、うん、和林庵は平和の和に車輪の方の車辺の和って書いて、庵はいおりって書くんですけど、うん、これが京セラさんの迎賓館って言われてて、京セラ迎賓館なんですよ、うん、基本的にはあのだから非公開なんですね。社員さんでも基本的には行く機会がなくて、何かが要するに賓客が来た時にだけ使うとかいう形で、私がその和林庵の存在を知ったのは、テレビ朝日で確か報道ステーションでまだ古舘さんがやってた時に、はい、稲森さんにインタビューした時に和林庵が映って、なんだこのなんか豪邸はみたいな感じで思ったら、京セラ迎賓館で非公開けどこれあるっていう風に思ったのを知ったんが、だからまだ古舘さんが司会やってた時やから、もう2年ぐらい前になりますかね、2年ぐらい前に知ったんです。でそこからこれいっぺん中見てみたいわ、でどんな風に作ってんやろうって、迎賓館ってどんなんなんやろうっていう風にずっと思ってたんですね。でも私こう念ずれば叶うの世界ですけれどもね、行く機会が来まして、ね、それは あるクレジットカードの会社の方から招待状が来まして、それは京セラの 宝石部門でクレサンベールってブランドがあるじゃないですか、うん、再結晶宝石の、はい、そこの、展示即売会、うんうん、を、うん、ワリンアンでやりました。
意外とそういう使い方するん
ね。さあ上手にやるね。で弁当もただであげますよと、うん、で最寄りの駅からのタクシーチケットもあげますよと、うんうん、ね、そらもう行くしかないじゃないですか、うんうんうん、ほんで行ってきたんです、うん、あの去年の秋です、うん、だからいい季節です、
いい時ですね、
いい季節ですよ。だからね、行きました。ワリンアンっていうだけあって、やっぱり外から見た感じはまさにイオリの門なんですよね、うん、軌道なんです。中に入っていったらもう迎賓館って形で、まず洋風建物なんですよ、うん、洋風建物で、それがまあいわゆるまあ豪邸ですわな。で中に庭があるんですけれども、これはもうちゃんと池もあって、船も浮かべたあって、ぐるっと池の周りを歩いていけるっていう風に作って周遊できるようになってるから、なかなかの敷地ですよね。でその建物の建造物の方も、手前の方は洋館なんですけど、途中で渡り廊下でつながって、次の建物の方に行ったら今度は和室テイストの建築物になってるんですよ。だから一棟で全部つながってる建物なんやけども、洋館から始まって和風建築に変わるっていうやつなんですよね、そうなんです。もちろん部屋も広いですし、たくさんありますし、全然あの関係者でクローズしてるところとかのゾーンもあったので、多分私は一部しか見れてないと思うんです。だけれども広いですよね、少なくとも私の家よりは広いですね。間違いなく。うん、でやっぱりこれはすごいなと。で広い庭のところにね、赤毛線でね、こうあのなんていうの、野立てみたいな形でね、はい、あの座るところを作って、ちゃんとシュガーサみたいなのさしてあって、でそこで弁当をねいただいて、庭のね、11月でまだ寒くなかったですから、庭のね綺麗な庭を見ながら、赤毛線のところで弁当、美味しいどこぞの料亭から取り寄せた弁当を食べつつ、でお抹茶と、うん、常用をいただいて、うん、でまた展示会場の方に戻るわけなんですけれども、これも狭い縁やね。あれですわ、実はそのあるクレジット会社からその招待が来て申し込んだんですけどもね、はい、申し込んだらたちまちちょっとした後にですね、私の携帯の方にね、京セラさんの方から電話がかかってきて、京さんの〇〇ですってかかってきて、最初何のことかな、あ、京都サンガでお世話になってた〇〇ですって、うちが京都サンガのスポンサー3年間やってた時の営業担当の人が人事異動で今クレサンベールの部門に移動してて、
なんと、なるほどなるほど、
そう移動してたんですよ。ほんで私があの展示即売会申し込みってみたら、うん、私の名前も変わった名前じゃないですか、うん、さ DJ フック様で名字の人いないじゃないですか、うん、そういないからね、だから目立った形で、それですぐ気づきはってかけてきてくださったんですよ、そう、それで行ってね、これ知ってる人ね、3年間もスポンサーやってて知ってた人のところに言ってね、ただで弁当だけ食べて帰るわけにいかないじゃないですか、うんうん、買いましたよ
奥様に、
いやいやいや、あ、そうです、
うん、何今、何一回否定は、
あ、違う違う違う、あの宝石を買ったっていう意味じゃなしに、うん、ストールを買ったっていう、うん、ことなんですけどね、うん、そう、そういうことでね、
あ、ね、あそこね、入り口はまあ言うたらこじんまりしてますけどね、
うんうん、まあ、中めちゃくちゃ広いですよ、
そうやね、
中めちゃくちゃ広いです、びっくりしましたね、あれ、そうそう、中はね、うん、だから哲学の道沿いから見たらね、うん、ちょろっとした入り口しかないもんね、うん、あれ奥がすごいんですよ、
すごいですよね、
いや、めちゃくちゃ広いです、うんうん、また皆さんは何か機会があればぜひ見てほしいなと思ったワリンアンの紹介なんですけどもね、
はい、ありがとうございます。
今日は99回目放送ということで、いよいよ来年100回になります、また来週、
はい。